さて、それでは介護のお話となります。いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もお互いパートナーとして笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報などを伺って不安を少し軽くしていただきたい、そんなお時間となっています。今日も男性介護者の会からぼちぼち野郎代表の北村さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど新聞今手元にもあるんですが、はい、先月の末ですかね、はい、31日に、はい、三田阪神版神戸新聞の方に大きく、はい、若年性認知症体験伝えるという、はい、古谷さんとの、ね、活動のお話もいただきました、はい、後ほどこのお話詳しくご紹介いただこうと思います。まずは、男性介護者の会の、定例会といいますか、はい、例会を月に一度持っていらっしゃる、はい、そのお話を今日は久々にご紹介いただける、
毎月第4土曜日に定例会をしているんですけれども、はい、今回はまあちょっとその6月と7月のところでのトピックをいくつか紹介させてもらおうかなと思います。
はい、はい、お願いします。
私たちはちょうど10年になるんですけれども。
あ、10年ですか、は
い、そうか。設立当初から参加されている方なんですけれども、最近はその土曜日がちょっと忙しいということで、なかなか来られなかったんですが、はい、久しぶりに顔を見せていただいて、脳梗塞で奥様、車椅子の奥様を介護されてるんですけれども、はいはい、今も元気でやってらっしゃるんですが、その訪問ヘルパーさんが、来てもらってるんだけど、しょっちゅう人が入れ替わるんで、
もう
伝言がやっぱり大変で、やっぱりずっと見てないから、もう大変なちょっとぼやいてありました。
そうですね、はい、なかなか細かい部分をね、まで引き継いでもらうっていうのは、
連絡ノートあるんだろうと思いますけれども、ちょっとしたことでやっぱり書ききれないことってたくさんありますから。
そうですよね、はい、確かにね、
そんなことをちょっと覚えてありましたね、
はい、何年ぐらいなられますかね、介護されて。
もう10年ちょっとなるわけですから、
この会自体がまあ10年ですけども、
はい、それの時からも初めからも
う、そうでしたよね、おっしゃってましたのでね、
はい、だから12、3年ぐらいなのかもしれませんね。
でもすごくお二方コミュニケーションしっかり取ってらっしゃいますね、
はいはい、すごく仲のよく、
ね、雰囲気ご夫妻です。そうですね、はい、じゃあその方が久々お見えになられた、はい、そうですか。
それからあとお母さんがアルツハイマー型認知症で、はい、それを介護していらっしゃる息子さんなんですけれども、はい、でお母さんがだんだん要介護3でしんどくなってきたと、
はい、
というようなことをおっしゃってて、今年3月ぐらいかな、そろそろやっぱり特別養護老人ホームとかなかなか減られへんし申し込もうかなとか言ってはったんです、
はい、
で申し込んで要介護3での資格、いわゆる申し込み資格ができましたから、
はいはい、
申し込んでみたけれども、
要介護3から申し込み資格があるわけですか。
特別養護老人ホームの場合は、はい、要介護3以上でないと申し込めないといけません。
そうなんですね、
はいはい、で3になったし、まあ、なかなか入られへんとは聞いているので、まあ、早めから申し込んでみようかということで、申し込まれたんです、
はいはい、
そうすると、ちょっと今空きがないから、2、3年待ってもらうかもしれませんみたいな、
はい、
そんな感じの返事あって、まあ、やっぱりなかなか息が長い話になるなというふうに思ってあったんです、うんうん、
これは息子さんというのはお仕事今じゃ続いてらっしゃるから、
はい、現役の会社員、
連立するのがなかなか介護と両立させるというのが、
だから自分の仕事も続けた、はい、まあ、続けていかなきゃならないので、はい、その一つの選択肢としてお母さんを、うん、特別養護老人も入ってもらうという選択されたんですけど、うんうんうん、でそのお母さんね、はい、その申し込んでからちょっと様子が変わってきたので、ちょっとなんか変わってきたなということで、はい、介護認定 の, しもう一度検査というか調査を受けてもらったんです、
はい、
で訪問調査員が来て要介護認定の試験を受けたところ、要介護4が出たんです。あ、3から4に上がった。
もう一段上がった
んですよね、はい、そうすると急にあちらこちらの特別養護老人ホームから空きが出てきたので、ご入居していただけそうですっていうのが来たそうです。コロッと変わるんやなというのはちょっとびっくりしました。
それはその4の方たちを見られる状況の枠が空きましたよ。
いや、それはもうちょっと詳しくわからないです。
あ、
はい、
そうですか。
いいように考えれば当然ながら、うん、その方が介護とか大変だから、はい、大変な人ほど優先しましょうと、
そうですね、うん、はい、
というふうにも考えられます、
はい、
で逆に言うたら要介護4の売り上げが上がるからというのもあるかもしれません。これはもうちょっと邪推なんで発揮したことは分かりませんけれども、はい、でもコロリと変わるんだなというのはちょっとびっくりしました。
うん、はい、そうなんですね。
だから要介護4以上にとってみれば特別養護老人ホームはあまり遠い存在じゃないんだなというのは 今回ちょっと思いました、
はい、ということはもう一生懸命介護してらっしゃるけどもご自分の健康とか先ほどおっしゃったようにお仕事との両立とか考えた時に、はいはい、なかなか大変だっていう方から、はい、こう助けを求められる安い状況なのかなということも、うんね、今回のこのお話
で。ただ認知症の場合要介護2とか3ぐらいが一番しんどいんですけどね本当は。
ああ
自分の足で歩ける方の方が、はい、大変な場合が多いです、
うんうん、お出かけ一緒に行った方がいいし、
は
い
は
い、
じっと家なんか閉じ込めはいけない。
もちろんそれは、ね、
したら
できない。
やっぱり一緒に行ったりとか、
はい、
散歩に行ったまま帰ってこれないというようなこともよく聞きますから、うんうん、
はい、
だから8日4より2、3の方がしんどいという方がたくさんいらっしゃいます。
だから余計に地域で一緒に過ごせるようなところになった方が、ね、みんなが過ごしやすいっていう、ね、はい、ところになりますね、はい、だからそういう方が帰れなくなってちょっと途方に暮れてらしたらゆっくりと笑顔
で、ね、
お手伝い何かしましょうかとか、は
い、
どうされましたと
か、
そうなると本当ご家族も安心してお仕事もできるし、はい、ご本人も不安がらずにお家に、
うん、安心して迷子になれるということ
で変な言い方ですけども、はい、好きなように動かれてもお家に帰ることは大丈夫ですよという、
安心して認知症になれる街にしましょうというのは最近の好きなことなんです。
そうですね、はい、なるほどね、はい、わかりました。そういう方も来られた、
はい
はい、
あとはこのハニー FM 先日紹介されてましたけれども、
はい、
近似ストロビーの息子さんを介護してらっしゃる、はい、お父さんも参加されまして、
は
い、で映画を作るための
今ね活動されてらっしゃるんですよ。
クラウドファンディングやってますのでどうぞよろしくというようなこと。
そうですね、はいはい、そのうちスタジオ前にもまたチラシ置くと思いますけども、はい、今月末が締め切りだったかな。
そうですね、そうです、
はい、もうあと一息ということで、はい、息子さんの近似ストロビーの、はい、介護をしながらされてたけど今年どうしてもこうやって動きが取れない息子さん、うん、すごいパワーがあるんですよね、はい、いろんなことを考えてイベントもしたい、うん、でもなかなかできない。その中でやっぱり目標を持って元気に過ごしたいという中の一つが映画を作る、ね、これはお母様と二人三脚で進めてこられたみたいで、そのお母様が残念ながらちょっとご病気で亡くなられたので、そうですね、その後をついてどうしても実現したいと、うん、月に一度、ね、出てくださる知名度さんも、はい、いつもご一緒なので、はい、そんなお話もつい先月、うん、最後の第4水曜日かな出演されてお話もされましたから、はい、耳になさってらっしゃる方ぜひ、影山武さんまたは、映画化のプロジェクト難病飛行このあたりでちょっと検索していただいたら、はい、分かっていただけると思いますね、はい、分かりました。そういう方々が来られました、
はい、それはもう6月だったんですけれども、はい、であと7月は7月24日の土曜日でしたけれども、
はい、
先ほどお話ししました要介護3から4になって、
はいはい、
その特別養護老人ホームからどうぞという声がかかって、はい、まあ、実際に入居されたんですけれども、その後のことをちょっとお話しくださいまして、
あ、はい、どんなご様子ですか。
面会に行くと、まあ、入居されたので面会に行くと、はい、今はテレビ面会なんですけど、テレビ越し画面越しに、
はい、
お話するということなんですけれども、画面映るとあんた誰から始まるそうです
ね。ああ、まあこれはねよくあることですからね、はい、
あんた誰から始まって、まあそれは 2,3、はい、分話をすればだいたい分かってもらえるそうですけれども、はい、お好きな饅頭を持っていて画面にパッと見せるとそれは一発分かるそうです。
ああ、そうですか、
はい、まあ、施設でも当然おやつは出てるんだと思いますけれども、はい、やっぱり自分の好きなもの、
ね、そうですね、
息子の帰り分かるんかいとか思いなが
ら前福井先生に伺ったのはやっぱりそのお母様ならお母様の息子さんとの結びつきの強かった時の顔が息子さんであって、はい、
そうですね、
老けた今の顔は息子さんじゃないみたいです、はい、だからそういうことをね割り引いて考えないとね、
は
い、
まんじゅうの顔は変わらないです
ね。そうです、変わらないですから。
あ、なるほど、そうですね、
なんかそんなことをね伺って、はい、確かにね、だからそういうところでこう悲しむ、ね、気持ちがどうしても入ってきます、うん、自分の私の顔が分からなくなってしまったとか、はい、僕の顔が分からなくなってしまったって、そうじゃなくて記憶の中にある息子さん娘さんの顔は今の顔じゃないんです、うんうんうんうん、シワもないし、はい、一生懸命お話をされた小さい時のお顔かもしれない、
高校とか小学校の
顔
変わらないし、
うん、はい、だからお母さんの記憶にあるお父さんの記憶にあるお顔と今が違うと思えば、うんうんうん、そんなにね悲しむこともない。
おっしゃる通りですね。
ね、でもおまんじゅうは確かに反応されるとは、はい、そうですか、はい、なるほどね、はい、
あと病院移転の話なんかも続いてたんですけれども、まあ、これは全然形がまだはっきりわからないもんですけれども、あの私も三田の地に引っ越してきた時はこの三田市民病院が近くにあるから頼りになるなと思って引っ越してきたという、
はい、
あの引っ越しの動機がありました。
あ、そうなんですね。
でだから三田市民病院がなくなるのは個人的には嫌だなと思ってました。であの私たちの仲間には当然神戸市北から来られてる人もあるんですよね、
はいはい、
で藤原台から来てる人にとってみれば、あの再生外病院がなくなるのは困ると、
はい、
だからやっぱり再生外病院があって藤原台に引っ越してきたという方もたくさんいる。あ、これはやっぱり立場変われば一緒なんやな。で、まあ、これからどういうふうに出てくるかわからないですけれども、やっぱり私たち市民としてもどうなるのかあの見守っていって、
あ
の当然北区の方にも私たちの方にも、はい、あのよりいい方向に変えてもらえるように見ていかなあかんなという感じがしましたね。だから三田市民の目だけじゃなくて神戸市北区からの目もあるな、そういう考え方もある。あ、ちょっと勉強させてもらいました。
でもそうい う, こう不安に思っていることを言葉に出してお互いに、うん、ま, あのまだあの個人レベルでの情報かもしれませんけども、はい、共有するというのはいいですね。
そうですね、
うん、一人だけでこう悶々としているよりも、うん、そういうお話もお互いにフォローし合いながら、
そうすればそういうことがお互いのことが分かっていれば、あの別に喧嘩するじゃなくて神戸市北区の人たちとも同じ立場で話ができると思いますね。
もちろんそう、はい、この病院にのことだったとしてもね、はい、そうですね。あ、そうなんですね。その他はどんなお話
が出ました？あとはね、あんまりちょっと具体的な話できないですけど、相続の話、はい、相談というよりももうちょっとぼやくみたいな、
はい、あのそういう場所でもありますからね、はい、おっしゃって
たように
ね、
それをもう聞くための場所でもありますから、
はい、
自分の親を介護してるんですけれども、その親のご兄弟が、何年 2,3 年前に亡くなられたんです、
はい、
でその亡くなられたご兄弟は山林とか大きな屋敷があるらしいです、うん、でそれをお持ちでそれを残したまま亡くなってしまって、で自分の親御さんも相続放棄をするならばその相続を知ってから1年経った
1年以内かなんかありましたね、はい、期間が、
その間にきちんと相続放棄しなければならないんだけれども、はい、 それをどうしようかむやむやと言っているうちに、
はい、
その期間が過ぎちゃったんですよ、
はい、
そうすると相続放棄もできない、
はい、
だけどもあのどうしていいかよくわからないのと、それと、亡くなられた親戚の 方も子供さんもいて、
はい、
そことの話がうまくこう連携が取れていかないみたいなので、はい、なかなか話が進まないのでどうしたもんかいなという話でした、でご本人自身もあのちょっと病気を抱えていらっしゃるので、あのやっぱり自分のケアとかあのリハビリなんかも行かなければならないので、当然あの介護しているご両親の親の方の介護があって、それも時間がかかってくるので、
うん、
ちょっと大変なんだというようなぼやきでした。
あ、そうなんです
ね。で私たちもその相続のことに関して、はい、こうしなさいああしなさい、うん、これがいいよっていうのはパッと言えないんですけれども、はいはい、それを聞いて、うんうんうん、なるほどという形であの聞くのがまあ主な仕事みたいな感じでしたけれども、
うん、
あとはあの自分をやっぱり大事にせなあかんよと、
そこですね、
はい、あの親のために自分を犠牲して自分のこと全部ダメにしちゃうってもダメですよと、それもやっぱり自分のことも大事にしなきゃならないし、
うんうん、
でやっぱりある程度の割り切りみたいなのも必要だよとというような声もありましたね。
そうなんです。
どこまで役に立ったかわからないですけれども、まあ、話できる場としては提供できたのかなというふうに思います、う
んね、でも最後におっしゃったようにご自分を大事にするということは引いてはあのご本人さんたち、
はい、
介護されてらっしゃる方に余裕のね、
はい、あ
の気持ちで接することができるの で、はい、やっぱりそこが第一っていうのは、うん、再確認皆さんされたんじゃないでしょうかね。
そうですね、
ありがとうございます。まあ、
そんな感じのことを、まあ、この時間7つで話をしてましたね。
はい、わかりました。じゃあちょっとここで1曲入れて、
はい、
あの後半お話つないでまいります。
はい、お願いします。
さて今日は昨日が第1月曜日で認知症の誤解されやすいお話を福井達彦先生に紐解いていただきました。その次の日が介護の時間ということで、今日も男性介護者の会ぼちぼちやろうから代表の北村さんお越しいただいてます。後半もお付き合いよろしくお願いします。先ほどちょっとあの音楽をお届けする前にいろいろあの 霊界の時のお話、はい、ご相談先などもこのお話ししている間の曲を聴いている間に、はい、まあ、お伝えもしまして、この時間でも司法書士の皆さん方が動いていらっしゃいます、はい、そのあたりもね、あの勉強会もされたようですからね、は
い、
また、ね、そういうところにつながっていけば、ね、解決できそうですね、はい、さあそして新聞に大きく出てましたけれども、はい、このお話を最初にちょっとお伝えしましたが、はい、ご紹介ください。
古谷さんという方なんですけれども、はい、あの58歳でその若年性認知症と診断されて、はい、もう5年になる方なんですけれども、はい、その方と7月8月の初めぐらいになんとか一緒にしたんで行動したんですけれども、はい、そのうちの第一弾として7月25日、フラ、地域包括支援センター主催による認知症サポーター養成講座が開かれました、はい、これ新聞では講演という表現だったんですけれども、
そうですね、はい、
あの形としては認知症サポーター養成講座でちょっと拡大版のものをして、
はい、
そのうち1時間私とその古谷さんで、その認知症というのはこんな感じなことですっていう話をするような時間いただいて話してきました、
はい、
でこれは、まあ、7月と8月9月の第4土曜日の午前中に開かれるんで、
第4日曜日ですかね、
はい、
講座は7月8月9月
7月と8月と9月の、第4日曜日に、
はいはい、
でまあ、7月はもう済んでしまいましたし、はい、8月は確か満席というふうに
言われ
ました。
そうですか。
9月はまだ若干余裕があるというふうに聞いておりますけれども、
はいはい、
でまあ、あの全体としてはその前半はあの地域包括支援センターのスタッフが、日常サポート養成講座の一般的なお話をして、うん、で後半60分で古谷さんと北村で、
はい、
あのまあ、古谷さんがまあ病気になって診断された時というのこととは、うん、会社をまあこういうふうに辞めたとかそういう話をして、
はいはい、
それがあと陶芸のやることによって、すごく助けられた話、それから若年性認知症支援センターなんかの助けられた話なんかをして、うん、で、認知症になるのもそれほど悪いことじゃないよと、
古谷さんはね、はい、いつもおっしゃって
ます、ね、そういうようなお話をしてもらいましたね、
はい、
だからあの確かにね悪いことも多いですけれども、いろいろ世界が広がって、できることも増えたよと、こんなふうに、はい、まあ、人の前で話できるような時間もできましたから、まあ、そういうことであの前向きにお話ししたと。で、うん、あとアンケートでもあのやっぱ認知症という、ね、イメージが少し変わったという声も聞き、うん、ありましたし、
はい、
ほんまに認知症かしらみたいなことも書いてあるのがありました、ね、
とてもね、あの、はい、雄弁にお話をされますよね、はいはい、あのスタジオにも何度か、ね、お越しいただいて、こうやってあのコロナ禍ではなかなかスタジオにもう一方をお迎えするということが難しいので、はい、お電話でご出演いただいたりとかもありますけども、本当に雄弁にあのお話しされるし、ご自分のお気持ちも、はい、だからこそご本人がどう感じるか、どう思われたかということの貴重な言葉を聞く機会ですよね、
う
ん、それをじゃあこれからサポーターになっていこうという方の養成講座にはかなり有意義なお時間だったのではないでしょうか、
ね、と思いますね、
うん、特にどういう部分に皆さんこう心がこう突き刺さったというか。
そうですね、例えばその若年性認知症の支援センターへ行って、
はい、
やっぱり自分がまだ完全に落ち着いてないんですかね、
もう古谷さんも
納得しきれてない時 に、
そうでした、ね、
あのセンターへ行って、はい、背中を撫でてもらって、
ああ
辛かったやろ、大変やったねって言ってもらった時にはもう涙が止まらなかったって言ってましたね。もうどれだけ泣いたか分かんないけど涙が止まらなかったと。
なかなかあのこの方の場合はあの職場で、はい、あのこのご病気のせいで失うことにもなるし、
ね、病気のことを報告しに行ったら社長から認知いらんねんって言われました。認知いらんねんという言葉ですからね、これを忘れられへんって言ってました、ね、
ああそうですか、は
い、
なかなか
でこれを書いて帰れというのが退職届だった。
ああそうですね、
そういう辛いことがありましたし、
うん、だからそのようにこう拒絶されるところがあって閉じこもって、はい、でどうしようかっていう時に
やっぱり陶芸をしてみたいということで、うん、陶芸会館行ってみようと。陶芸会館行くのも毎日毎日日の出社そう、明日行こうで、その明日になるとやっぱり今日やめとこうかな、
拒絶が以前にあったので怖かった、
行ってその私はこういう病気ですって言ったら、はい、その病気じゃダメです、来ていないと困りますと言われるだろうなというのがあるんで、うんうん、黙っていくのもまずいし、
うん、
その電動ろくろとかそういう回転物もあるし、怪我すると怖いので、
うん、
黙ってはいけないけれども黙っていこうかなとかね、
いろいろ
と。でも今日は行くのやめて、明日にしよう、明日にしようというのが 何日か続いて、うん、えいっと言って、私はこういう病気なんですけどいいですかというふうに言ったら、古谷さんそこにいてはる奥の男性が古谷さんと同じ病気ですと、
うん、
だから大丈夫ですよ、来てくださいって言われる、
うん、
もうこれは天にも昇るような気持ち、もう一度生き直してもらえるチャンスをもらったっ
ていう、すごい言葉ですね、はい、本当にね、
そういうセリフが言えるからやっぱりね、本当に日曜かしらみたいな思われ
る、心に届く、ね、表現をしっかり言ってくださるから、はい、うん、でも私たちからしたらもうご本人発信だから本当に届くなという、
はい、もう説得力が全然違いますよ ね、私らが言うより春が違います、それはもう全然違います、
そうですね、はい、そういう講座をしてこられて、はい、まだ8月9月とあるということですよね、
はい、
まあ、
そういうに新聞記事も書いていただきました、
はい、わ、はい、かりました。そしてまだまだ活動が続いてます、8月の次が、
はい、8月の、昨日なんですけど8月2日に、
はいはい、
兵庫県のところで、
ええ、
兵庫県の会議に、日曜関連の会議に古谷さんと私と何度か参加したことがあるんです。
そうなんですね、はいはい、
で7月の末にも認知症のご本人の交流会のがあって、
あ、はい、
参加したことがありまして、
ええ、
でまあ、その時にも、まあ、いろんな話、やっぱり働きたいとか、
そうですよね、
ご本人の方は5名いらっしゃったのかな、
はい、皆さんやっぱり若年
性、男性の方はやっぱり働きたいということですね、仕事がなくなってしまったらやっぱ辛いという、
はい、
嫁さんにやっぱりこう恩返しがしたいようなこともありましたし、
うん、はい、
で奥さんは奥さんでこの人を働かしたいと、はい、もうどんな仕事でも構わへんと、床掃除でもタイルの掃除でも何でも構わへんから、できなかったら私は横で手伝うから仕事させたいという奥さんもいらっしゃいました。
やっぱり居場所ですよね、はい、一つのね、社会とのつながるね、
はい、うん、まあ、そういうような会、交流会などもあって、
はい、
でその終わった後その表現の方から、声掛けいただいて、今度そのお医者様向けにメッセージビデオを作りたいので、
はい、
古谷さん出てもらいたいと、
あ、
そういう話をいただきました。
はいはい、
8月の末にお医者さんが集まるその会合があるんだそうですけれども、そこで認知症のご本人が発信している、こんなふうに思っている、こんなふうに考えているというような認知症のご本人の実態が見えるようなメッセージビデオを作りたいので、
古谷
さん協力してくださいと、
はい、
ということでその撮影が昨日あったんです。
これはそのお話があった時、古谷さんはどのようにおっしゃってました？
私できることならやらせてもらいますって。
いつもそうですね、
はい、
とにかく前向きにご自分でできることは何でもしますって、は
い、よく言うのは困ってる人がおったら一言言ってほしいと、言ってくれたらもうどこへでも飛んでいくよって言ってますから、一人でもやっぱり元気な認知症の人を作りたい、
ご自分が最初塞ぎ込んでいらしたから余計にね、はい、そうなんですね。で昨日のビデオメッセージ、はい、どんな形 で
スタンバーささやまの末の里、
あ、はいはい、
で撮影会がありまして、
あ、そうなんですか、
はい、
あ、
で私と古谷さん並んで、
はい、
で対談 その質問者が、認知症の人と家族の会の表現支部の方から、
あ、はい、
質問いただくと、でその質問をしていただくのに対して古谷さん答えながら私にちょっとフォローしていくような形で進みました、
はい、
まあ、兵庫県支部の 副代表とかな、猪下さんという方でしたけれども、
はい
はい、この方から
この方質問者の方が、認知症の人と家族の会という、はい、こちらの副代表の方が質問をされて、
はい
はい、それに古谷さんが答えられて、でフォローを北村さんがされるという、
はい、でまあ、最初はそのさっきも申し上げたように、ん、陶芸を始めたきっかけはどうですかって、
そうですね、末の里ですから陶芸ということで、はいはい、なるほど、はいはい、
で陶芸のことで先ほどちょっと言ったような形で、まあ、春巡しながら行ったけれども、同じ病気の人もいるから大丈夫ですという、
はい、
まあ、それでやっとその陶芸を始めたということですね、それからと、まあ、会社を辞めた時の話、
ああ、一番、はい、辛かった時
の話です
ね、
そこら辺の話なんかもやっぱりしてもらったこと、あとお医者さん向けですから、
う
ん、
はい、
古谷さん診断を受けた直後に 病院からベランダみたいなところに飛び降ろうとしたことがあるんですよね。もう人生終わりやと、俺の人生終わっちゃったから、
うん、
もう始末をつけられて、まあ、その時は横にいた人がちょっと待ちなさい、あんた何してんのって言ってくれたんで、
はい、
とどまったと。
そうですね、
それから、車に乗って30分以上もう涙が止まらなかった、動けなかったという話も、でそういう話もあの質問者から聞いてもらって、
はい、
お医者さん向けの話ですが、そこら辺に入れたと。
一番そこを家族としても、あの、当事者としてもお医者さんに分かっていただきたいですね。
あ
の、この認知症に限らず、あの病名 の、 あのお話をされるときって、うん、先生にとってはもう日常のことだし、はい、あの扱ってらっしゃる病気の中の例えば、まあ、あの程度はあったとしても、
いろんな病院
さらりとおっしゃいますよね、はい、割と
何百人もいる患者さん一人ですから。
そうですね、だからその病気のことに関しても精通してらっしゃるから、うん、私にとっては人生初めての言葉なのに、はい、っていう気持ちがあるのに、さらりと言われて、はい、その時にやっぱり認知症というのはまたもう一つ誤解も多いので、はい、フォローが必要ですよね。いや、
あのそんな自分が診断を受けるまでほとんどの人はみんな、私もそうでしたけど、誤解してますから。
そうですね、どんな病気でもね、あの私は違うと思いたいところもあるし、
うるさんも、うん、あの会社の社長から、あんたその病院行ってきなさい言われて、はい、まあ、行ったけれども、ちゃんと無罪証明書をもらうために、
あ、仕事にちょっと支障が本来ならあったけれど、あ、はい、あ、
でそれで社長から、はい、あの病院行ってきたらどうやって行ってきなさいと言われて、もう無罪証明書をもらうために行ってきはったんですけれども、
病気ではないよという証明するつもりで行かれた、
行ったらそういう病気だったと、
はい、
で、まあ、以前によく言ったのは、その診断を告げるときは患者さん一人じゃなくって、家族も一緒にした方がいいというのはよく言ってはったの、
あ、はい、
で今回ね、あの医師向けなので、それを古谷さんの口から言わせたかったんです
。あ、はいはい、
で、あの質問者の方とか、それからとその表現の担当者の方なんかが横、その カメラに映らないところにいながら言うんですけれども、なかなかその言葉が出なかった、
出てこなかったですか。そうですか。
で、一回休憩のところにまた、はい、あの古谷さん、高校で、
はい、
一人で受けない方がいいよねって、うん、そうだって言ってる、それをちょっと喋ってとかいう話をしてからまた入れたりとかしました。
撮り直して、はい、うまく、じゃ あ、 あの、はい、ビデオ残りましたか。
残ったと思います。
あ、そうなんですね、はい、だからどのぐらいこう、あの気持ちの中に、あのその診断された時にどういう気持ちになるかっていうのは、やっぱりあの赤裸々な気持ちを、
そうですね、
あの伝えたいですものね、はい、伝えていただきたいですもんね、
はい、
そうです。なるほどね、はい、他にはどんなエピソードがありますか。時間どのぐらいかかったんですか。
そんなにかからなかった。1時間ぐらい
でも長いですね。
いや、あのでも編集するので、
はい、
5分のバージョンと、はい、10分か15分ぐらいのバージョンと2本作るみたいです
にしても、あ、そうなんですか、
はい、
あ、はい、
でその、今月末のお医者様向けの会合のところで使うのと、
は
い、それからあとはこの研修とかにも使いたいということでしたけれども、担当者には、はい、ぜひとも表現のホームページに載せてよと。
そうですね、
誰でも見れるようにしてほしいと、はい、いうのはしっかり伝えてきました、まあ、考えておきますという、
YouTube にも上げていただけたら嬉しいですけどね。
そうですね、
はい、古谷さんはこの今回のビデオを撮られるのは、あの何か緊張はされてらっしゃいました。
いや、あんまなかったですね。
それこそ役に立つんならというお気持ちで、
はいはい、
あ、そうですか。お疲れだったでしょうね、でもね、連日の。
そうですね、この7月末から8月初めちょこちょこあっちやこっちで一緒に行ったこともありますので、
はい、ね、あのできましたら本当またスタジオでお話をお伺いしたいんですが、ちょっとコロナが、はい、あの先ほどはまた兵庫県400人を越したとい う、ね、ちょっと数字も出てますので、ま、あのちょっと控えておいた方がいいかもしれませんね。じゃあ最後に、あのぼちぼちやろう男性介護者の会のお話、はい、ぜひご紹介ください。
私たちぼちぼちやろう男性介護者の会ぼちぼちやろうは、介護のことでちょっとぼやきたくなったり、みんなの介護や、の体験とか工夫とか、苦労話なんかを聞いてみたいと思うような方が集まって、月に1回毎月第4土曜日の朝10時から13時まで3時間やっております。ぜひともそのぼやきなんかを言いに来てください。また聞きに来てほしいなと思います。 3時間で長いので途中から来られても構いませんし、はい、途中から退席でも構いません、はい、もう全然予約もいりませんし、うん、あの気軽に来ていただいたらと思います。来れる時に来ていただいたら結構かと思います。
今だいたい何人ぐらいがお集まりになりますか。
だいたい 6,7 人ぐらいですかね。
あ、そうですか、はい、あのご家族ご一緒に来られる方は、は
い、あのいらっしゃいます。
結構いらっしゃいますか、はい。
まあ、このちょっと少なくなったかな。あ、はい、あのそのお母さんが先ほど特養に入っちゃったとかいうのがありましたし、
そっかそっか、いろんな事情がね、はい、変わっていきますからね、はい、うん、でも本当にあの皆さん気軽に、
はい、
男性はなかなかねそういう会に行くのあの腰が重いんじゃないですか。北村さんご自身も今こうやってお誘いになられますけども、
僕はあのそういう場所知らなかった探してたんです。
ああ、はいはい、
はい、私はその場所ものすごく欲しかったんで、うん、探してたらあったと思って行きましたから、
はい
はい、だからあの介護者というのは自分がどれほどそういうことに困っているのか、あのなんかこうぐっとこもっているんですかね、困っているというか、はい、こもっているというか、そういうのは自分では分からないとか、
ね、気づかないですね、はい、結局
自覚症状がないというべきかも分からないですけど、うん、だから案外みんなやっぱ困っている苦労しているようなところがあると思うんですけれども、うん、そういうのはやっぱりここに来るとよく分かります ね、
だから困ったら受け皿があるよっていうのをぜひ知ってほしいですよ ね、
はい、
そうするとあの先ほど の古谷さんがその趣味 の、ね、あの陶芸に行くのを今日行こうか明日行こうかってこう、はい、まあ、逡巡される気持ちも分かるけど、うん、場所があるってことをぜひ知っていただいたら、
ね、
はい、気持ちがふっと乗った時に、
う
ん、できたらあの一刻も早い方がいいんですよね。介護がもう始まった時ぐらいでもいいんですよね、
はい、いいです、いいです、
ね、
始まりそうでもいいと思います。
そうですね、はい、あ、以前お若い方で確か、はい、あの始まりそうというかお仕事をそういうことをされるからとか、はい、そういう方も来られてましたよね、
はいはい、そのことありましたね、はい、
うん、だから事前にやっぱり知っておくってとってもあの大事だなと、うん、私も父のその認知症のこともどこかで聞きかじってたので、
うん、
初めて入院の時にびっくりしたんですけども、あ、付き合ってあげようって父の話に付き合ったので、うん、あのそんなに激怒させることもなく、あのうまくね付き合えたんですけども、だからやっぱり知っておくって大事なので、
はい、
ぜひあの気軽にお越しいただきたいということですね、はい、分かりました。
あのいつもはあの社会総合福祉保健センターでやるんですけれども、はい、ちょっとそこが取れなかったので今月8月28日はフラワータウン市民センターでやります。
今回じゃあちょっと特別にフラワータウン市民センターで、はい
はい、もし何かあのお問い合わせがありましたらお電話頂戴できればと思いますので、はい、番号を申し上げます、はい、080-5332-0537、 もう一度申し上げます、080-5332-0537です。よろしくお願いします。
はい、スタジオ前にもあのチラシが置いてありますからね、はい、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います。今日は、いつものように男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんにお越しいただいて霊界のお話、それから、ご本人発信をされていらっしゃる古谷さんとの動きなど詳しくご紹介いただきました。またあのホームページの方でもお聞きいただけます。明日以降にアップしますのでアーカイブでお聞きください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。